入りたまえ。
失礼いたします。
待っていたよ。とにかく座ったらどう。
は、
死んじまったな。
はい。
私は生きたまま確保しろと命じた。
それは
いいよ、もう仕方がない。
すみません。
しかし厄介なことになったな。クオリアを封じ込める唯一の糸口を失った。
はい。
どうする。何か考えはあるかね。ああ、それから今日警察庁から検視の報告があった。
はい。
榎田修二の血液型が一致しないそうだ。
は？
再度検査中だそうだが、とにかく一筋縄ではいかない男だな、榎田ってやつは。
頭が混乱していた。絡まった糸がさらに絡まり、固い結び目ができてしまったようだった。
タクシー、止まって。
えい、どちらまで。
セントペトロ女子医大病院へ。
えいへい。お客さん、役人でしょ。いや、当たった。ね、この辺り流してると、だいたい分かるようになるんですよね。どこか当ててみましょうか。ズバリ脳水晶。じゃ、違う？あれ、違います？今日は混んでるな。
榎田修二の居場所を特定した帝都新聞記者日下部太一は、一人勇み足で乗り込んだ挙句、榎田に拘束、監禁された。警察も独自の捜査でたどり着いたが、榎田はすでに服毒により死亡。日下部は無事保護したが、その横にはなぜか沢里香子が倒れていたのだ。さらに問題は一致しない榎田の血液型。新海によれば、榎田はインド留学からの帰国後、敗血症を患い入院治療していたが、その時のデータでは AB 型。しかし榎田の遺体の血液は A 型。新海は大して意に介していないようだったが、まさか。
榎田には一つ年下の弟がいたそうなんですよ。
弟？どこにいるの？
死亡しています。正確には死亡したことになっています。
そんなバカなこと。とにかく沢里香子に会わなければ。なぜ彼女が榎田の遺体のそばにいたのか、そしてなぜクオリアは作られたのか。もしもし、柏木です。どうしたの、高山くん。
課長、大変なことになりました。警察病院に保護されていた榎田の患者が脱走しました。
何ですって。
ちょっと待ってください。カズマ14歳、ユリ17歳の少年と少女です。二人とも殺人の疑いで指名手配中でしたね。課長、どうしました。もしもし、課長、大丈夫ですか。
榎田修二の死は謎の解明を遠ざけただけでなく、新たな惨劇の扉を開けたのではないだろうか。私にはそう思えてならなかった。